そんな雑貨店。さあ始まりました、そんな雑貨店。この番組は店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
懲りずに今日もやってまいりました。
今回の配信は、
はい、
予定では8月31日。
うん、
8月31日といえば何ですか？
8月31日。
もう僕はウキウキしてますよ。
え？
夏休みが終わりですよ。
夏休みが終わるとウキウキしちゃうんですか？
ほら、もうこの番組を聞いているかもしれない小学生、中学生のみんな、高校生もかな、良い子のみんな、夏休みが終わりだね。
終わりですね。
もうこんな長い休みは年内ないね。
そうですね、ないですね。
宿題は終わったかい？
すいません、あの学校開けてもやってました。
今ね、小学生、中学生、高校生の皆さんは追い込まれているかもしれない。
はい、
ね、大人には夏休みがない代わりにそういう宿題もないんです。
はい。
あれ、もしかして何かで追い込まれてます？
まあ日々仕事には追い込まれてますけどね。
おお、そういうのを聞くとね、小中高生の皆さんは、あ、大人になると夏休みないんだって思うかもしれませんけども、
はい、
でもね、大人にはいろんな楽しいところがあるからね。
うん、
大人は楽しいぞ。
まあまあ楽しいですよね。
そう、そんなウキウキした気持ちでですね、
はい、
今日はお送りしたいと思うんです。
はい、
内容は全く関係ないんですけどね。
関係ないんですか？
ただウキウキしてるんで言ってみただけです。
ああ、
今日はですね、
はい、
住所で言ってみましょうか。
住所、
千代田区1番町7番地のお話をします。
千代田区1番町7番地
そう、東京都千代田区1番町7番地
何をした？
さあ、もちろんもうお分かりですね。もしかしたらこの夏見学に行った人もいるかもしれない。それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
世界史大好きなあの先生も聞いている、そんな雑貨店。
さあさあ下平さん、
はい、
もうバッチリお分かりと思いますけれども、
いいえ、
千代田区1番町7番地、
うん、聞き覚えのある住所ではあるんですけど、
全幅200メートル、全高65メートル、国会議事堂です。
あー、なるほど。
そうなんですよ、国会議事堂、日本で一番有名な建物の一つだと思うんですね。
はい、
でこれね、不思議がいっぱいなんですよ。
うん、
まず見た目ね、
うん、
柱がいっぱい立ってるでしょ、外から見て。
はい、
あの柱ギリシャっぽいですよね。
うん、
でも真ん中の塔の上にね、ピラミッド乗ってません？
ピラミッド？
あの横から見ると三角形というか、
お、
四角錐というんですけども、
はいはい、
ピラミッドの形したのがね、上に乗っかってて、
うんうん、
ギリシャ風なのかエジプト、っていう風変わりな建物ではあるんですね。
はい、
うん、なんであんな格好しちゃってるのかと、
うん、
じゃあ一体この変わった建物を建てた人は誰なのかと。
はい、
誰だと思います？
誰、
クイズ下平にしましょうか。
そろそろお腹いっぱいです。え、誰
わかりませんか？あらららららら、
誰、大工さんですけど、
そういうね、トンチを聞かせた返事をしないの。中学生相手のね、なんかバスガイドさんみたいな。
バレましたか？
設計した人ね、
はい、
僕も分かりません。
え、
設計者不明なんです。実は
誰が作ったんでしょう？
ちゃんと、ね、設計した人いるんですよ。
うん、
記録も残ってるんですけど、
うん、
この人って言えないんです。その辺からまずですね、掘り下げてみたいと思うんですけども、
はい、
まず一番最初、
うん、
一番最初にこの国会議事堂の設計を任されたのは、
はい、
大蔵省臨時議員建築部というところの妻木頼中さん、うん、
はい、
この方がですね設計者に指名されるんですね、
うん、
でさあじゃあ設計だって言って設計図引いていくんですけども、
はい、
ここにですね文句を言う人が出てきたんですよ。
お
辰野金吾さんという方、
はい、
この方がですね建築学会の会長をやってたんですが、
うん、
俺に設計させろよと猛反対するんです。
まあなんと、ま、
この方ね、
はい、
すごいものをいっぱい建築してるんですよ、設計してるんです、
うん、
有名どころでいくと東京駅、
うん、
ね、今年もねゴジラに壊されてましたけども
そうですね。
それからね日本銀行の本店、
お
でこれを設計した辰野金吾さんが、
うん、
妻木頼中さんが設計するのを猛反対してコンペにしようぜって言い始めるんです。
お
でもね妻木頼中さんもね、
はい、
夫での人ではなくってすごいものを設計してるんですよ、
うん、
有名どころではね日本橋、
お
あれ自体を設計してるのが妻木さんなんですね、
うん、
でもやっぱりね建築学会の会長としてはこうすんなりそれを受け入れるわけにはいかず、
うん、
やっぱコンペにしようぜ俺にやらせろよって言うんですね
なるほど。
さすがにねその一言でじゃあコンペにっていうわけにはいかないので、
うん、
政府としてはうるさいと妻木で行くのとなってたんです、
うんうん、
ところがですねここに時代の荒波が押し寄せるわけなんですよ、
はい、
第一次護憲運動っていうのが起こりまして、
うん、
桂太郎内閣その時の首相ですね桂太郎さんの内閣が倒れます、
うん、
で国会議事堂建設どころじゃなくなっちゃうんですよ。
ああなるほど、
もうそんなことやってる暇ないよと、
うんうん、
内閣総辞職しちゃったし、
うん、
でそのごたごたしてる間に妻木さん亡くなっちゃうんです。
え
死亡されてしまうんですね。
あららら、
あたたたたと設計する人いなくなっちゃったと、
うん、
でじゃあコンペにしようかってまんまとコンペになるんです
ああ
これはもうね辰野さんガッツポーズですよ。よっしゃほらと、
うんうん、
でよっしゃってなって設計して、
はい、
で提出してコンペにかけるんですけども、
うん、
今度はですねその審査の最中に、
はい、
辰野さんが亡くなります。コンペにしようぜって言った本人が亡くなっちゃうんです。
あららら、
これまた困っちゃったでしょ、
うん、
でそこで結局コンペで最終的に選ばれたのはその当時宮内庁に所属していた渡辺福蔵さん、
うん、
で実際には彼を中心とした彼をリーダーとしたチームで設計したものが最終的に選ばれます。でよかったねとこれに基づいて設計しよう建築しようってなるんですが、
はい、
ところがですね、
うん、
渡辺福蔵さんもコンペ終了直後に亡くなります。もうね設計する人設計する人これ笑い事じゃないですけども、
うん、
亡くなってっちゃうんですよ。
そうですね。
で結局もうまた一からっていうわけにはいかなくなっちゃったので、
うん、
渡辺福蔵案をもとに官僚建築家お役所勤めの建築家ですね、
うん、
この人たちが合同でデザインをすることになりました。
はい。
で最終的に今のデザインになっていくんですけども、
うん、
渡辺福蔵さんの案とはですね今の実際にできた国会議事堂随分違うところがあるんですね、
うん、
一番違うのは真ん中の塔、
うん、
一番最初に言ったねピラミッドが乗っかってるって言ったところですけど、
は
いはい、
うん、
あれね渡辺福蔵さんの案では真ん中の塔もっともっと高くって、
はい、
上に丸いドームが乗っかってるんです。
お
ー、なんとなくねイギリス風っていうような感じで、
うんうん、
でところがやっぱり最終的にできたものはピラミッドが乗っかっててもうちょっと背が低いんですね、
は
い、
うん、
でこれが一体なんでかっていうのにも非常に複雑な経緯があります、
うん、はい、
さあ皆さん頑張ってついてきてください、
うん、
でまずですねこの最終的な設計デザインをする官僚建築家チームの中に、
うん、
吉武通りという人がいるんです。
はい。
で吉武さんの師匠にあたる方、
うん、
この方はですね神戸市の大倉山というところに今でもあるんですけれども、
うん、
伊藤博文の銅像の台座を設計した人なんです、
うん、
でこの銅像の台座、
はい、
今の国会議事堂の真ん中部分、
うん、
ギリシャ風の柱があって上にピラミッドが乗っかってるっていう形、はいはいはい、そっくりなんですね。で伊藤博文の銅像本体はいろんなことがあって、うん、今なくなってしまってるんですけれども、
はい、
もともとはですねこの銅像それから台座伊藤博文の慰霊碑の意味があったらしいんですね、
うん、
ですんで慰霊の意味を込めてギリシャ風の柱っていうのは霊廟、
はい、
霊を祀るところ、
はい、
でピラミッドもいろんな、ね、説ありますけどもお墓っていう説もあるでしょ、
うんうん、
ですのでそういった意味で霊を祀るところとして伊藤博文の銅像の台座を設計したらしいんですね、
はい、
でその師匠がデザインした台座をモチーフにして吉武桃李さんが国会議事堂の真ん中のデザインに使ったと、
うん、
言うんではなかろうかと言われています。
うんうんうん、はい、
ここもね、
確定ではないんですね。
そうなんです。吉武さんが設計に参加してるってことは記録に残ってるんですけども、
はい、
どこからこのデザイン持ってきたとかっていうのはですね、
はい、
何の記録もないわけなんですよ。
なるほど。
なのでおそらくこうではなかろうかというふうに言われています、う
ん、はい、
じゃあね、概略が分かったところで概略っていうにはあまりにも複雑だった気がするけども、
はい、
じゃあいよいよ中に入ってみましょうか、
はい、
国会議事堂正面玄関から中に入っていきますね、
うんうんうん、
そうすると中央広間っていう広いスペースがあります、
はいはい、
ここねおしゃれなんですよ、
うん、
ステンドグラスがあったりするんです。
おー、
でステンドグラスがキラキラ輝いていて、
うん、
さらにね絵が4枚かかってるんですよ。
はい、
これもねやっぱ日本なんですね。絵のテーマが春、うん、夏、秋、冬なんです。
あー、なるほど、
これ日本ならではですね、
うん、
でねタイトル申し上げておきますと、
はい、
春がね吉野山の満開の桜、
うん、
夏が十和田湖と奥入瀬、
はい、
で秋は日光と中禅寺湖、
うん、
で冬は日本アルプスの冬山、
うん、
これが描かれてます。
はい、
四季が表現されてますね。
聞いただけでなんか想像できそうな感じがしますね。
ね、なんか日本を代表する四季の風景って感じしますね。
はい、
でね絵だけではなくて銅像も飾られてるんですよ、うん、
はい、
銅像がですね3体飾られてます。
はい、
もうすごく有名な人、一つはですね先ほども出てきた伊藤博文さん、はい、
うん、
それからもう一体は大隈重信さん。
あー、なるほど。
でもう一体は板垣退助さん、
うん、
この3体の銅像が四隅に飾られてます。
はい、
でも今僕四隅って言ったでしょ、
うん、
四隅で3体って1個余ってますよね。
うん、
そうなんです。
もう一箇所は自分が立つんですよね。
いいことおっしゃる
違う、そうなんですか。
その説が有力なんです。
へ
ー、1個ね台座だけあって、
うん、
誰も立ってないんですよ。
へ
ー、でここは未来にはもっと偉大な政治家が首相が現れてくれるんじゃないか、うん、それを期待して空席にしてあるんですね、
う
ん、
なるほど、
という説があるんですが、
うん、
本当のところは不明です、はっきり分かってません。
はい、
でも1個空いてますんでもしかしたらね、
うん、
そういうロマンがあるじゃないですか我こそはっていう人はね目指していただいて、
はい、
勝手に立っちゃダメですよ勝手に見学に行ってよっこいしょ立っちゃダメですよ。
ぜひ
悲しがってもダメ、
ぜひ塗って立ってほしかったんですが、
あー、大学のね学園祭でそういうことやってる人いる
パントマイマー的な、
あのうちの大学もね校内に創設者の像があるんですよ、は
い、うん、
全身をねブロンズ像の色に塗ってずーっと道路にせずに立ってる人いた、そういえばそれやっちゃダメ、
ダメですか、
怒られるから。
あー、ダメなんですね。
ダメです
じゃあ許可を取ってやりましょう。
許可はくれないです
ダメですか。
下平さんのね変わった趣味が分かったところで次行きますよでね国会議事堂、まあ、入り口から見て、はい、向かって左側が衆議院、
はい、
右側が参議院になってます。
はい、
で衆議院も参議院もどちらも4階までありまして、うん、エレベーターで上がっていくことができるんですね。
はい、
でねちなみにね議会席、議会の席の向きってご存知ですか、うん、どっち向きなのか、うん、
多分中央棟を向くようになってるんではないですか。
あー、中央棟にね背を向けるようにしてみんな座るんです。
へ
ー、だから議長席が中央棟の方を向いてるので、はい、
うんうん、
衆議院の議長も参議院の議長も向き合う感じに座ることになるんですね、
うん、はい、
で今言った真ん中の棟、中央棟の部分はここはね7階までエレベーターが通ってるんです。
うん、
で、7階までエレベーターあるんですが、5階6階には止まりません。
それは
なぜならば、
はい、
そもそも5階6階が存在しないんです。
え？
あるのにボタンは。5階6階はね、単に吹き抜けになってまして、うん、降りられないんですよ、う
ん、ああ。
で、7階まで行ってみると、7階はここもまた特に何もありません。
あれ？
上に上がる螺旋階段があるだけです。
ああ。
じゃあこの螺旋階段を登っていきますと、
はい、
いよいよ8階、
うん、
何もありません。
あれ？
ぱっと見何もないんです、
うん、
広い空間になってるんですけども、
はい、
ここねダンスホールなんですよ。とは言ってもね、ミラーボールがあったりステージがあったりするわけではないんです。
はいはいはい。
昔の国会議員さん専用の社交ダンス練習場だったんですね。で、多分ね、趣味的な側面っていうよりも、
うん、外交的な。
そうですね。今から、80年くらい前に完成したものですんで、はい、
うんうん、
その当時は外交の一環としてパーティーとかね、
はい、
ダンスっていうのも必要とされていたと思いますんで、
うん、
その時に恥ずかしい思いしなくていいようにっていう練習に使われたそうなんですね。
うんうんうん。
で、8階からさらにですね、上に上がる螺旋階段があるんですよ、
はい、
階段で9階まで行けるんです。
はい。
で、9階は、
うん、
なんと展望室になってます。
おお。
で、かつてはね、ここに明かりを置いて、はい、
うん、
周囲からの目印にもしてたんですって。で、完成したのが1936年なんですけれどもね、
はい、
国会議事堂、
はい、
その当時は日本で一番高い建物だったので、
うん、
おそらくね、その権威を示す意味もあったんじゃないかなと思います。でね、ここ、まあ、その上には屋根があって、さっき言ったピラミッド型の屋根になってるんですけども、
はい、
2003年にですね、
うん、
この塔の一番上に雷が落ちたんですね。
わあ。
直撃を食らいまして、
はい、
ちょっと欠けちゃったんですよ、
うんうん、
で、欠けちゃったもんですから、
はい、
修復してあります。
あ、なるほど。
ですので、外面としては一番新しい部分があの塔の先端部分になりますね。
すごいですね。
あそこ最新です。
なるほど。
で、中身はですね、
はい、
国会議事堂の建物の中の方ね、
うん、
全てをね、純国産の最高級品で作ろうっていう意思があったんですって。
おお。
なので、鉄骨、
はい、
建物ですね、鉄筋鉄骨使ってますけども、
うんうん、
そこはですね、八幡製鉄所の鉄筋使ってます。
おお。
もう官営のね、最新鋭の工場でしたから、そこは
最新鋭ですね、
うん、で、うん、やはり日本のね、鉄筋鉄骨って非常にいい鉄筋鉄骨作ってますので、
うん、
その当時からもやっぱり日本の最高級品でっていう風にして作ったそうなんですね。
はい。
で、外壁、
うん、
これ石でできてるんですけども、
はい、
広島県の御影石でできてます。
おお。
これもね、最高級品なんだそうですよ、
うん、
で、さらにね、先ほどから出てきている中央広間の柱、
はい、うん、
この柱はですね、沖縄県宮古島の、
うん、
サンゴ石灰石っていう、
お、
まあ、サンゴが固まって石灰石になったもの、
はいはい、
この柱なんですね。
すごいですね、
うん、ただしね、
はい、
どうしても当時の技術とか、
うん、
そういったものでは作れなかった、あるいはいいものができなかったっていうものがあって、
はい、
それだけはね、アメリカ製のものを使ってるんですよ。
お、
一つはちっちゃいもの、
はい、
で、もう一つは大きいというか、国会議事堂全館にわたるようなもの。
全館？
なんだと思います？意外なものですよ。こんなの日本得意じゃないのっていうようなもの。
え、日本が得意そうなもの？
得意そう、得意そう。我々日本人といったらね、いろんな評価ありますけども、
はい、
勤勉であるとかね、
うん、
真面目であるとかね、
うんうん、
手先が器用であるとか、
うん、
そういった評価全部ひっくるめると、なんだこんなの得意でしょうって思うようなもの。
え、なんだろう、ガラス？いや、それはないな。
ガラスじゃないですね。各部屋にあります。
各部屋にある。
部屋の中というわけではないけれども、外というわけでもない。
ん？微妙なところですね。
そう、ヒントがヒントにならない答えなんですよ、これ。
ドアじゃないですよね。
あ、近づいてきた。ドアにあるもの。
ええ、
カチャカチャカチャ。
鍵ですか？
そう、鍵、錠前。
へえ。
錠前はね、 アメリカ製なんですって。
いや、それこそ日本製だと思ってました。
そうでしょ、なんかああいう細いものとかね、うん、作るの得意そうじゃないですか、
うん、
でもね、これはアメリカ製なんですって。でこれは僕の憶測ですけども、
うん、
もしかしたら日本で作っちゃうと鍵の複製とかね、
うんうん、
作れちゃったりするっていう治安の問題もあるのかなと思いますが、これは僕の憶測なので、
うん、
正しいかどうかは分かりません。
はい、
じゃあ下平さん、やっぱり素晴らしく下平なのでもう一個の方も行ってみましょうか。
はい、
もう一個は大きいっていうよりも全館にわたるようなもので、
うん、
これではね、今はねもう使ってる建物はないと思う。
使ってる建物がない。
ないですね。
で全館に及ぶもの、
ほぼ全館に張り巡らされてると思います。
張り巡らされてる、絨毯。
絨毯ではない。絨毯も日本製。
あ、ダメだ、なんか危険な方向に頭がいってる。有刺鉄線とか。
危ない危ない
違う違う、そんなものは多分、うん、あっても見えないところ。
違う違う
なんだろう、全館に及ぶものですよね。
議員さん危なくてしょうがないじゃないですか、歩くとき全館に有刺鉄線張り巡らされたら議会に入るの命がけですよ入った人みんなズタズタになってますよ、服。
いやだって外からの外的にからは有用じゃないですか。
確かにねでもね、便利なもの、
便利なもの、便利なもなんだけど今は使われてないの
ね。じゃあさっきもね、錠前のところで音でヒントを出しましたので、
はい、
これもちょっと音でヒント出してみましょうか。
うん、
さっぱりわかんないと思いますよ。さらさらさらさらさら、カシャコンシュ
ー。あー、エアシューター。
あー、なんでわかったの
いや、カシャコンでわかりましたよ。
今のヒントで分かるよ、多分ね日本に 5,6 人しかいないと思いますよ今のヒントで本当に正直に、リスナーの皆さん分かったよっていう人はメールください。正直に、我々も正直にやってますんで、皆さんも正直に、はい、分かったよ、今ので下平さん分かりますよねっていうメールください
ぜひぜひ賛同のメールを、
はい、お待ちしてます。正確にはね、ヘアシューターっていうんではなくて、はい、メールシュート。
なるほど。
管だけあって、お手紙書いたらそこにスコンと落とすと一箇所に集まるっていう、
はい、うんうん、
まあ、この管ですね。
はい、
いやー、びっくりした心読まれたかと思って今ちょっと変な汗かいちゃったもんあ、びっくりした。そう、この各部屋の錠前とメールシュート、
はい、
これだけアメリカ製だそうです。
うーん、
でなかなかね、国会議事堂、大人になると見学行くことも少なくなるとは思いますけれども、
はい、
今年はね、残念ながらもう夏休みが終わっちゃいましたけれども
楽しそうですね。
いや、そんなことないですよまだまだね、来年行けるとかね、まあこれから先も秋にも休みがあったりね、
はいはい、
するっていう場合には、
はい、
行ってみるとね、非常に面白いと思うんですね。
うん、
なかなか大人は見る機会ないかもしれませんが、
はい、
意外と身近なところに、
うん、
国会議事堂描かれてるんです。さあ、今度こそクイズ下平。
お腹
いっぱいと言われようが何いっぱいと言われようがこれはやってみたい。なぜならば下平さんはお料理がお得意じゃないですか。
いや、まあしますけれども、はい、
もうシェフ下平じゃないですか。
いやいやいやいや、そこまではいきませんよ。
下平さん、普段から白い長い帽子かぶってるでしょ。
いやいやいや、ないですないです。
それで通勤してるっていう噂を聞きましたよ。
そんなの迷惑甚だしいじゃないですか
そのシェフならわかる。
シェフならわかる。身近な国会議事堂。
そう、身近な国会議事堂。国会議事堂がね、あるものに描かれてるんです。
なんだろう。
今もしかしたらね、それを握りしめてる人もいるかもしれない。下平さん、これだよ。
え、そんなラジオ聞きながら握りしめるようなものですか。
これ握りしめてる姿を見たら僕はちょっとそーっと部屋を出ますけれども、もうここまで行っちゃおうかな。缶です、缶。何かの缶。
それだけで料理名？
もうこれだけで料理名ですね。
ますますわからなくなりました。
もう行っちゃおうかな。カレーです。
カレー？あ、カレー粉？
S&B 食品の、
はい、
カレー粉。缶のやつ、赤い缶の。正確にはね、はいはいはい、赤缶カレー粉って言うんですよ。
へえ。
赤缶カレー粉の 表面には国会議事堂が描かれています、はい、
うん、なるほど、確かにうちにもあります。
そうでしょ、
はい、
あれね、
はい、
SB の板橋工場っていうのが国会議事堂とほぼ同じ頃に建設されたんですって、
うん、お
で日本を代表するメーカーになりたいっていう願いを込めて、
はい、
国会議事堂をデザインしたそうですよ、
うん、
そんなね大きな夢を込めてあの缶はデザインされてるわけです
はい。
はい、そういうわけでございまして、
はい、
本日は国会議事堂についてビシッとお送りしてまいりました。
はい。
ビシッていう割にはね、もう経緯が複雑化いきすぎて、
うん、
よくわからんだと思うんですけども、
はい。
いいんです。よくわからないことが世の中にはいっぱいあるんです。
うん。
だって大体この番組ね、
はい。
役に立つ話なんか一つもしちゃいないですもん。
そうですか？
ええ。
ちょっと話したくなる小ネタは多いと思いますけど。
ああ、下平さんとね、同じ感想を持たれてる方いる。こんなメールをいただいたんですよ。
はい。
ベスパさんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、下平さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。コーヒーの話をすべて暗記しましたが、テストには一切出てきません。ですが、そのことをコーヒーを飲むたびに思い出し、用もないのに周りの人に話しますが、ドン引きされています。もう少し頑張ろうと思いますが、ダメだったら助けてください。と、いただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。以前ね、第26回かな、う
ん、はい。
この番組でコーヒーについてお話をしてまいりまして。
うん。
ね、それを周りの人に言って聞かせてると。
はい。
なんてことをするんだと。
ダメですか？
いや、いいんですけども。
うん。
ドン引きされてらっしゃるでしょ、ベスパさん。そうでしょ？ね、この番組で聞いたこと、役には立たないです。ですので
断言しちゃうんですか？
だってそもそものコンセプトがね、この番組ね、
はい、
僕がちょっと気になったことを調べてきて、うん、で下平さんが、うん、ふーんって言って帰っていくだけですから
ああそうでしたね。
そうですよね、もしお役に立てれば光栄ですけれども、
うん、
皆様ふーんぐらいで聞いてください。
はい。
でね、今日もお話ししましたけれども、
うん、
自分もこういうの知ってるよとかね、こんなことがあったんだよとかっていう、そういうのはね、メールで寄せていただければ、
はい。
我々も楽しみに読んで、ふーんって言いますので、
はい。
ぜひともお寄せください。
はい、ぜひ。
そのメールの宛先など、それからですね、本編でお話をしてましたけれども、はい、
うん。
下平さんと同様に、和田の音ヒントで、
はい、
分かったよっていうメールも含めて、
うん、
宛先を下平さんからお願いいたします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしています。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
皆様からのメールをね、本当に心よりお待ちしています。
はい。
もう、一言だけでもね、来るととっても嬉しくってね。
うん。
うん、それが僕らが、こう続けていけるエネルギー源ですので、
はい、
お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
それではそんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。